この番組は私たち新人声優の2人、さやかとプッティがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。よろしくお願いします。
この放送はインターネットラジオ局リフリネットよりお送りしております。第今回は
30回、
ふぅ、30だ、わーい、
怖い、ブッティの発狂の仕方が怖い、
ちょっと楽しくノリで行こうよ
まあノリで行くのはいいですけど、恐ろしい方向に行かないでくださいね。
任せて。
いや任せられない。
30回
ですよ。
前回は新しく新コーナーが始まりまして、そうですよ、
名探偵コナン激アツの映画の特集が始まりました
大丈夫、全然何を言ってるんですか
何言うんだろうと思いながらすごい聞いてたけど、そう、どこまで言おうかなと思って、どうしようと思ったら全部言っちゃった
そのコーナーが始まりまして、今回もやりますね。
はい、やります。
それとあとは心理テストだったね。
心理テストでしたね。
うん、今回は私がコナンを特集するんですよ。
特集するんでしょうか。
特集するんでしょうよ。
はい、
コナンくん、だって僕いくつ、小学、
待って、そこで止まらないで。
1年生だっけ。
待って、
あれ、
コナンくんだよ。
あれ、いくつだっけ。
いや、1年生ですよね。
あ、ほんと。
はい、
そうだっけ。
はい、
6歳だっけ。
6歳で、なんか漫画の中で7歳の誕生日迎えてた気もしなくもないんですけど、
いや、一番最初の作品で、
はい、
16歳って最初に言いかけて、それの10取って6歳って言ったんだよね。
そうですね、
6歳。小学生になったら、
前もやりましたよね、そのトーク。
やってないよ、1年生だよ。よし、じゃあ真面目にコーナー行こう。
はい、ということでコーナーに移りたいと思います。
うん、
まず最初のコーナーは
名探偵コナン激アツ映画特集。
パチパチパチ。
このコーナーは名探偵コナン
大好き声優の名探偵コナンって何、名探偵コナン大好き声優のさやかとブッティが劇場版名探偵コナンについてトークをしていきますというコーナーです。
はい、あのね、
うん、
激アツってなってるけど、
はい、
私が激アツに喋るんじゃなくて、映画が激アツだよってことだから、
うん、
特に気にしないでね、うん、コーナーのタイトルは。
え、そんな注意が必要ですか
さやかの時はさやかが熱く語るっていう意味の激アツコーナーで、
はい、
私は映画が激アツだっていう意味の激アツコーナーです。
いや、どっちも激アツでいきましょうよ。
丸行こうっと。
はい、
前回ね、第1作目と2作目、タイトルなんだっけ、
時計仕掛けの摩天楼が第1作目、
うん、
2作目が14番目のターゲットでございます。
はい、その次です。そういえばさ、うん、毎年1年ずつなんだよ。じゃあ、
どういうこと
毎年1年ずつ
それはそうですよ
1年に1回ずつなんだよね。最初が1997で、次1998だもんね。
そうですね。でもなんか、ちょっと前にルパンとコナンの、
あ、やったね、
やりましたよね、
うん、
それとは別に普通に映画もやってましたよね。
じゃあ、まあそれ以外として1年に1個ずつ。
そう
な
ね。
うっす。で、第3作品目、1999年、世紀末の魔術師。
懐かしい、
ね、キャッチコピーは世紀末最大の謎を解くのは誰だ。
私です。
以上、
ちょっと待って
以上、ブッティとさやかの
いやいや終わらない
コーナーでした。
終わらない
番組まだまだ続きます。
いや早い
、ま、そっか、謎、あの世紀末の謎、何解いていいよ、私って言ったよね。
いや
私って言ったよね。
いや、はい、
謎何、最大の謎って何。
一緒にコナン君と解いていきましたから
行きましたか。
そう、もう行ったんで、今過去の話なんで。
あの、何でした謎。
謎はコナン君がすごいっていうことが分かったっていう
自分だろ、解いたの
いや、もう解いたんですよ、コナン君の秘密を
何教えて。
それは教えられないな、
ムカつくな
はい、コーナーというか説明お願いします。
はい、ロマノフ王朝の遺産 インペリアルイースターエッグというのを狙うという予告状が怪盗キットから届けまして、コナンたちはエッグが展示されている大阪へと向かいます。しかし予告通りエッグを奪って逃走中の怪盗キットが何者かに狙撃され海に墜落してしまいます。キットを撃ったのは右目を狙撃して殺害してロマノフ王朝の財宝を狙うという連続強盗殺人犯スコーピオンだったというストーリーです。
そうですね、大まかなストーリーは。
うむうむうむ、なんか怪盗キットがコナンの正体を真一と認めたのが認識したのが本作からだって。
まあそうなんですけど、バラしちゃうんですね。
以上ブッティとさやかのコナンのコーナーでした。
何回そのくだりやるんですか。
わあ、カットで。
いや、カットできません。
あのピーって言っといて。
いやいやいや、無理ですね。
コナンの正体誰だろうね。
わからないね、う
ん、コナンすごいよね。あんなちっちゃいのにね、事件いろいろ解決してね。
そうですね、まあ、はい、ランちゃんもね、コナン君についてなんかコナン君がとある人じゃないだろうかっていう。
とある人、 そこまで言ったらいいんじゃない。
新一なんじゃないかって。
そうね、そう疑ってて、今回ね疑われちゃう作品なんだよね。
そうなんですよ、そのハラハラドキドキ感がもうやばいですね、この作品は、ね、
今回の作品の時にもそのなんだっけ、コナンが自分の誕生日をバラしちゃうんだよね。バラすっていうか、まあ言うんだけど、それが5月の4日で、新一と一緒なんじゃないか、あ本人なんじゃないかっていう風になって疑うんだよね。
そうなんですよね、
うん、
まあ、もともと、原作の方でも、アニメの方かな、うん、アニメの方でも疑ってるような描写のところがあるがゆえに、
うんうんうん、
こちらの回でも、まあ、疑うような感じで一緒に揃えたっていう、
うんうん、そんな秘話が、
そんな秘話が。あとなんか秘話で、まあ、登場人物の中に、うん、とあるキャラクターがバカな坊やっていう風なセリフがあるんですけれども、それが収録中のスタジオ内でバカ流行りしたらしくって、
それなんか見た、
誰かがなんかあの甘噛みしちゃったりとか、うんうん、ミスするとバカな坊やってみんなで言うっていう。
それってずっとなのかな、その時だけの流行りかな。
いや、その時だけの、その映画の収録中で流行ったっていう秘話が、
うんうん、じゃあ私も今後使おうかな、バカな坊や。それって男の人だけじゃない、誰でもいいんだよね。
誰でもいいんじゃないですか多分。
へえ、じゃあそれをみんなで使っていきましょう。
使っていくんですか、バカな坊や。わからない人だったら普通になんだこの人ですよ。
上から目線、
本当ですよ。わかるがゆえに面白い話ですよこれ。
じゃあコナン通の人の前でやります。
あ、それはいいですね、
うん、
で何のことだろうって言って言って、え、何何何って言わせるのが楽しそうですね、確かに。
ね、
はい、
そうね、
そうね、
次行こう。
行くの、あ、早っ。早いな、まあいいですけど。
次行こう、
はい、
瞳の中の暗殺者。
これもドキドキした、
ね、第4作目瞳の中の暗殺者、キャッチコピーはランの瞳に隠されたスナイパーを探せ。これなんかね、2016年に開催された歴代映画19作品の人気投票で3位になった作品です。
え、1位は何ですか。
うんうん、見てない。
アジオハ、
順番に1位の時にきっと1位と言う。
はい、わかりました。
あらすじ、
はい、
わかりました。あらすじ、警察官が次々と殺害される事件が発生。そんな中、警察関係者がたくさん集まったパーティー会、警察関係者がたくさん、バババババ、やり直していいですか、もう帰っていいですか。
ダメですよ、はい、パーティー会場で。
あ、読めない。
はい、パーティー会場にはどうしたの。
そんな中、警察関係者がたくさん集まったパーティー会が停電し、トイレにいた佐藤刑事が銃撃されてしまいます。それを間近で目撃したランは気絶し、病院で目が覚めた時にはランは記憶喪失に陥っており、自分の名前さえ思い出すことができなくなってしまいました。しかも犯人がランを殺害しようと狙っていることが判明。
そうなんですよ。それでラン姉ちゃんがね、あの駅のホームに、もう長いな。
バババン、
無視してやるね。まあ、ラン姉ちゃんが駅のホームに立った時に、その殺人犯に落とされて、もう電車が来る、キキーってところでコナン君が寸でのところで助ける、あれもマジハラハラしました
ね。すごいよね。
本当ですよね。
あれで、あの電車のさ、下なんだろ、ホームの下ってさ、
はい、
隠れられるっていうか、もう入れるようになってるのじゃん。
はい、入
ってる。その映画で知った。
ああ、まあ確かに。 もう急遽の場合はそこに隠れろってことですよ ね。
電車が来て危ない時には、でなんかそれをコナンがすごい一生懸命助けてくれて、ランが、あ、コナン君がすごい必死で私のことを助けてくれるから、ちょっとコナン君に危険が及ばないようにしてほしいって言って、ランがちょっと身代わりじゃないけど、犯人とかの犯人狙われるかもしれないところに行くけど、もうコナン君には言わないでほしいって言ってね、出かけてっちゃうんだよね。
そうなんですよね。でもそれを気づいてね、コナン君は追いかけていくんですよね。
そうそうそう、追いかけてパシッ、あ、犯人と思ったらコナンがふう捕まえたみたいな。ごめん、何言ってるか分かんない、何言ってるか分かんないけど、
まあ、そこでなんか、なんていうんですかね、遊園地の中のとある場所で、うん、あの新一くんとの思い出の場所でもあるんですけれども、
うん、
噴水のね、
うん、
綺麗な場所がキーワードだったりとかするんですけれども、
ね、
あの演出が憎いんですよ、
ね、
かっこいいしキュンキュン来るなっていう、ああいう遊園地ないかなと私も思ってるんですけれど、
そうね、噴水のなんかあれ、そうすると中にね入るんだもんね。
そうですね。
最初の、しかも最初に、一番最初にその新一とランの思い出の遊園地の、あのそのコナンになる前の新一が大きい時の、大きい時っていうか新一がちっちゃくなる前の
16歳の新一ですね、
そうそうそう、が遊園地に行った時のシーンが最初に流れてっていうのが、なんだろう、つながっていく。
そうなんですよ、第1作、コナンの普通のアニメといいますか原作の第1話がキーワードになってることもあるんですよね。 そのつながりを生かしている作品でもあるんですけれども、
うんうんうん、
あの新一くんがね、なんかコーラを買ってきて、
うん、
でいきなりいなくなっちゃう、あの最初ランちゃんが普通に望遠鏡で見てるんだけれども、ね、しんいちしんいちって言った時にいなくって、もうどこ行っちゃったのよって言ってた瞬間、ピタッてコーラを顔につけられるあれいいなって
。おー、メモしといてください。
え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。
いや、じゃあ、あの私が中身ぶちまけて一緒にやってあげる。
いやいやいや、ぶちまけるところじゃない。違う違う違う違う、しんいちくんがこうやっていたずらでピトってやるところがちょっと萌えポイントだなと思ったんですけど
結構ね、恋愛重視な作品だったね。
確かに、だってしんいちくん告白しましたからね。
そうね、
気づかれてないけどコナン君で言っちゃったからね。
そうね、いいセリフを言ったのにね。
そう、マジあれはだって犯人に追われてて、もう危機、もう殺されるかもしれないってところで言ってくれたあの言葉、まあ、これはリスナーさん見てどんな言葉を言ってくれたのかは、
そうね、そうそう、なんか言う言葉じゃないけど、そのランがなんで私のことを助けてくれるのみたいに言ってくれるんだよね、コナン。
そうなんですよ、まあ、もう胸キュンでしたね言われてコナン君に
コナン君に新一じゃないの、
まあ、まあどっちでもいいですどっちでもいいんです、中身同じだから
そういうものか、
そういうものです。
へー、 いい作品ですよ。
本当ですよね、もう胸熱、本当ですよ、もう激熱ですよこれは。
あ、激熱特集だね。
激熱特集ですから、
うん、
そうなんですよね。あと、まあ、小五郎のね、おっちゃんの告白ゼリフが何だったかも分かりますよ、うん、あのプロポーズの言葉が。
そうだね、
はい、
それと同じ。
何のことですか？それはまあまあまあまあ、リスナーの皆さんのね、見て、ああこういうことかっていう感じでね。
うん。ね、すごいハラハラする。なんかさ、その映画とかを見てると、なんかコナンの身体能力が半端なさすぎてさ。
それは気づいちゃいけない。
いやさ、本当にね、全部ね一からね見直したんだけど。アニメで見るとそこまで分かんなかったけど、一から映画を見ていくと、いやコナンやばくないかって思いながら。
コナンよりも博士の技術が半端ないなと私は思うんですけど、まあ
ね、でもさ、なんかね、この人の中の暗殺者じゃなかったんだけど、なんかコナンがさ、服部がさ運転するバイクに、
はい、
その一個前の作品なんだけど、そのバイクに乗るんだけど、普通さコナンくらいの身長だったらさ、なんか手を乗せてよいしょみたいな感じなのに、ジャンプ1回でさ、その平時の
そこは二次元なの
ピョンって乗ってさ、みたいな。なんかね、瞳の中の暗殺者もなんかすごいハラハラする場面で、なんかジェットコースターのところとかをさ、なんか
スケボーでね、
シューシューシューって言って、その他のジェットコースターの線路にピョーンって飛び乗ってみたいな。
いや無理ですよね。いやコナンの世界では当たり前なんです。それができて当たり前なんです。
いやコナンすごいなって思いながら見てました。
いやいや、そこは突っ込んじゃあかんとこです。
本当？
はい、
いいとこなのに。
いやいやいやいや、
はい、ってことで 何のさコーナーだ。
名探偵コナン激アツ映画特集コーナーでした。番組はまだまだ続きます。後半もぜひ聞いてください。